本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書11章22節23節、マルコによる福音書11章22節23節、新約聖書の85ページです。新約聖書85ページです。マルコによる福音書11章22節から23節、それでは拝読します。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。それでは末森桜子先生より口を広く開けようと題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。レディア、素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。連続祈祷会の中、このようにして皆さんと共に今朝も礼拝を捧げられること、教会が与えられていること、本当に全てが神様の恵み、イエス様の本当に十字架の贖いであることを覚えて、心から主に賛美を捧げます。ご一緒に今朝も祝福をしましょう。両隣の方、前後ろの方、祝福しますと心からこのようにして祝福の挨拶をしましょう。祝福します、祝福します。皆さんお一人お一人を祝福します。ライブ配信の皆様、祝福いたします。祝福します、祝福します、感謝します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今朝このようにして私たちに教会を与え、また私たちを聖霊の御翼に乗せて、あなたのこの教会に、体なる教会に、また血を持って買い取ってくださった教会に、私たちを一堂にお招きくださり、心より感謝いたします。どうぞこのところに天の門を開いてください。どうぞ主よ、これから御言葉が語られます。語る者、また聞く者、どうぞ御霊によって一つにしてください。どうぞあなたから語られる御言葉を、聖霊様あなたの助けによって聞くことができますように、どうぞ助けてください。また私たちの心を柔らかくしてください。また広くしてください。またどうぞ今御言葉を聞くにあたり、妨げるあらゆるサタンの妨害を退けてください。一対一で今この時、あなたから命の御言葉を子供も大人もいただく時となりますように、聖霊様あなたの助けを、力強い働きを求めて祈ります。どうぞ集ったお一人お一人を祝福してください。また今日礼拝に来ることができない多くの兄弟姉妹がおります。病の中にいる者がおります。倒れている者がおります。主を、様々な事情でここにはいない兄弟姉妹がいます。どうぞ一人一人に等しく望んでくださり、イエス様、私たち、またいない者たちも、どうぞ主よ、この礼拝を通してあなたから直接癒しをいただき、回復をいただき、信仰をいただき、またあなたの証人として出ていく力を得るこの時となりますように、どうぞ導いてください。語る者の口を、思いをどうぞ清めてくださり、十分に主の御心を取り継ぐことができますように、聖霊様どうぞ重ねて助けを求めます。お導きください。心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を心から賛美し、また感謝いたします。今日は午後1時からミッショントリップの報告会が行われます。昨年ミッショントリップに参加したある羊さんから、ミッショントリップは報告会までがミッショントリップですと、そのように今年も強くですね、おすすめと言いましょうか、勧告と言いましょうかですね、そのようにお励ましをいただきまして、そのミッショントリップが、報告会が今日この午後行われます。本当にその通りであると思います。使わされた者たちは、その使わされた者として神様から受けた恵みを教会に持ってきて、ちゃんとそれを報告する、これをもってミッショントリップが終わり、また送り出した方、皆さんにおいては送り出して終わりではなく、また帰ってきてよかったねで終わりではなく、ミッショントリップの報告をみんなで聞いて、主を褒めたたえ、いよいよ世界宣教に熱く祈る教会として そのような恵みを使わされた者も、そして送り出した教会の皆さんも、共にこのことにおいて一つにされる、この報告会をもってミッショントリップが終わるというのは、これは本当にその通りだと思いますので、今日午後においては子どもたちが、また宣教師先生方が報告の準備をしてくださっておられますし、また連日このですね、長い時間をかけて今回この動画が作成されております。このミッショントリップの報告動画合わせて午後ぜひ皆さん残っていただいて、みんなでこのことを、神様の恵みを受け取り、またさらに新しく始まる一週間、世界宣教のために熱く祈り始めるこの時となりますようにと、心から祝福をお祈りいたします。さて今朝は、口を広く開けようと題して御言葉を語らせていただきます。これは今朝の詩篇81篇11節の御言葉です。共に読みましょう。詩篇81篇11節、詩篇81篇11節、旧約聖書919ページ、詩篇の81篇の11節、詩篇の81篇の11節を、919ページ、詩篇81篇11節をご一緒に読みましょう。3、はい。私があなたの神、主、あなたをエジプトの地から導き上った神、口を広く開けよ、私はそれを満たそう。アーメン。私はこの聖句の横に、聖書にですね、米印世界宣教と、そのようにこの御言葉の横に書いております。現在私たちが所属しているバプテスト連盟がコロナ禍を通りまして、経済的な負担、あるいは教会員の減少、あるいは高齢化、これは決してバプテスト連盟だけのことではありませんけれども、そのような問題の中にあって、気候改革をしようと、そのように、計画をしておられます。そしてその中の一つとして、国外伝道、つまり世界宣教を宣教者派遣中心から国内にいる外国の方々に向けて宣教していこう。国内宣教です、これは。国内宣教ですね。国外伝道なんだけど、世界宣教なんだけど、でも外に出ていくんじゃなくって、今はもうこういう時代ですから、たくさん海外から日本に、そうですね、もう少し前に長野にお休みで行きました。もうここは日本かなと、日本人一人もいませんでした。白馬に行きました。ほとんどはオーストラリア人ですね、の方々でした。もう飛び交う言葉全部英語、どこに行っても英語。ここ日本かなと、それが今ですね、本当に日本各地においてそのようにして外から外国の方々がいらっしゃっておりますから、国内にいるこの方々を宣教すればいい、福音を伝えればいいですね。そのようにして派遣から、そうじゃない、国内の中にいる人たちに宣教していく、これも世界宣教の一つだとですね、そのような理念と言いましょうか、そのような考えを持ちまして、国外伝道という言葉をやめて、国際宣教という、ですね、なんか言葉に変えようと、そういうようなことでありまして、昨日、そのことにおけるこのオンラインでの、懇談会が開かれました。改めて、それに参加しながら、世界宣教は信仰によってのみ、信仰によって捧げられていく神様の事業なんだな。信仰によってのみ、お金を弾きながらじゃない、目に見える現状からじゃない、神様が、イエス様が復活をされたイエス様が全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そしてそのために精霊を注いでください。
イエス様が十字架の贖いの技を成し遂げてください。三日後に復活してください。そして天に昇られて、主の栄光の御座につかれて、聖霊が私たちに注がれる。その聖霊をみんなが受けたなら、力を受けます。どんな力か、出て行って福音を述べ伝える力。全世界に出て行って、すべての作られた民の中で福音を語る力。この力を得る。そのようにして大宣教命令が成就していく。でもこれはお金を計算しながら、あ、人数がですね、教会の今の現状、今の私たちの現状、能力があるかな、力があるかな、経験があるかな、それらのものを考えていったら決してすることができない。ただ御言葉にだって教会の状態でもない、経済でもない、今がどういう状態でもない、そうではない。主が出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。ただ復活の主のご命令ゆえに信仰を持って出て行きます。信仰を持って世界宣教します。ただこれだけ。このことのために捧げていくときに神様は豊かに力を与え、そして祝福してくださるけれども、今現実バプテスト連盟においては人数が足りなくなった、お金がなくなった、いろいろな理由がある。それゆえに宣教ではない、国内にいる外国人を宣教していく。そのようにして中心軸がずれていく。でも昨日そのことを聞きながら、あ、これは信仰によってのみ、ただ祈りによってのみ、その御心を受け取った者たちが、神様からの情熱、聖霊をいただいた者たちが、旧霊の情熱をいただいた者たちが、世界宣教に応答していく。その時に、神様は祝福してください。経済も祝福してください。魂の救いも教会に残してください。そして病める者には癒しを与えてください。あ、本当に、信仰によってのみ、世界宣教がなされていくんだな。そのことをつくづく昨日のこの懇談会を通して改めてそのことを教えられました。ヘブライ人への手紙の11章の6節、これは先月天に行かれた園井姉妹のですね、愛称聖句でありました。ヘブライ人への手紙11章の6節、ご一緒に読みましょう。414ページ、ヘブライ人への手紙11章の6節をご一緒に読みます。ヘブライ人への手紙11章の6節、414ページ。ヘブライ人への手紙11章の6節をご一緒に読みます。414ページ。3、はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。神様は何を喜ばれると書いてありますか？信仰を喜ばれます。幼子の信仰、ただ主に信頼し、ただ主の御言葉を信じて出かけていく、ただ主の語られるところにおいて歩んでいく、その信仰を神様は今日も喜ばれ、その信仰なるところに主はご自身を表してくださいます。主は働かれます。信仰のあるところに主が今日もお働きくださいます。そしてそれはどんな信仰か、今日口を開く、広く開けよう、このようにタイトルをつけさせていただきました。詩編81編11節の御言葉、口を広く開けよう、私はそれを満たそうと言われる。どんなに否定的な現実を目の前にしていても、この世のあらゆる問題、困難ですね、敵が私たちをくじかせようとして、失望させようとして、また落胆させようとしても、主に向かって大胆に信仰を告白していく。主よ、あなたはおできになります。信仰の告白をしていくときに主はそれを満たしてください。あなたの口で告白したものを主は成就してくださる。このですね、マルコによる福音書の8章だったでしょうか、 マタイによる福音書では15章なんですけれども、ちょっと複雑なこと言ってすみません。マルコによる福音書、ごめんなさい、余計なこと言いました。マルコによる福音書7章の29節、これですね、異邦の女性が子供の病を癒してほしくって、イエス様のところに来て、ダビデの子イエスを憐れんでください。私の子供がですね、悪霊に取り憑かれていますと。そのようにしてイエス様のところに来ますね。このお母さんが、このイエス様に対して、まず子供たちにですね、のパンを取って子犬にやってはいけないと。このことをイエス様には言われたとき、この女性は、でも、そうですね、主よ、ごもっともです。でも、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくんです。つまり、私を助けてくださいと。子犬に過ぎない。本当にその祝福に預かるに値しない。でも、子犬だって、主人の食卓から落ちるパンくずはいただく。そのパンくずの祝福を求めた、この婦人に対して、イエス様はマルコによる福音書の7章の29節では、そこでイエスは言われた、それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。ちょっと新共同訳の訳は、そんなに言うならとですね、ちょっとなんかイエス様の言葉のようでないんですけれども、そうじゃないんです、これ。言語では、そのようにこの婦人が言った。そしたら、あなたのこの言葉の家に、って言うんです。イエス様は、あなたのその告白、ごもっともです。しかし、子犬も、主人の食卓から落ちるパンくずもいただくんです。だから、癒してください。だから、パンくずの祝福でいいから、私を祝福してください。その信仰の告白、その求め、そのあなたの言葉、これは言語です。あなたのその言葉によって、悪霊を出ていきなさい。そのように、イエス様は癒しを行われたんです。すなわち、今日の御言葉の通り、私たちの口が開く言葉、これを主は祝福してください。それを主が満たしてくださる。問題がないわけじゃない。問題はまだ目の前にある。でもその問題を目の前にしても、主は私たちに大胆に口を開くことを願っておられます。神様は信仰を喜んでくださいます。目の前にある現実からではない。そこから何の信仰も起こってこないような現実。でも聖書に書かれている御言葉の通り、口を広く開けなさい。私はそれを満たそう。主よ、あなたは全知全能なるお方です。あなたにおできにならないことは何一つありません。人にはできません。しかし神には何でもおできになります。イエス様、あなたに不可能なことは何一つありません。先ほどアサリ羊がお祈りしてくださいました。あなたにはおできになります。あなたにはおできになります。そうです。イエス様は今日マルコによる福音書の11章22節そして23節で何とおっしゃったでしょうか。マルコによる福音書11章の22節23節共に読みましょう。マルコによる福音書11章22節23節共にお読みします。マルコによる福音書11章22節23節3、はい、そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。アーメン。イエス様はおっしゃいました。神を信じなさい。Have faith in God ですね、英語で。神様の中に in God する。入っていく、入り込んでいく、その信仰を持ちなさい。信仰を持ちなさい。信じなさい。神の中に入り込み、飛び込んでいく、その信仰、どんな信仰か、神様のおできになります。山は動きます。山というのは動かないものの代名詞です。山は動かない。でも、この間の正解で、本当に山が動いたという話がありました。動きます。本当に、どっか、インドネシアの山でした。エジプトの山が本当にずれたそうです。祈りによって。ですから、山は動きます。イエス様はそのことを宣言して、信じて少しも疑わずにそのことを告白するなら、山は動きます。 私たちの目の前にどんなに大きな山動かすことができない、とても人間の技では動かすことができない、そのような山が私たちの前に立ちはだかっている。しかしその山に命じて、山は動くと言いなさい。そうすれば山は動きます。そのような信仰を持ちなさい。そのようにイエス様がこの時弟子たちに語られ、そしてイエス様ご自身がこの前日にイチジクの木を根っこから枯らされた。イチジクの木に実がなっていなかったので、この木を呪われた。その一言によって次の日、イチジクの木が根っこから枯れているのを弟子たちは見て驚いた。本当にイエス様があのおっしゃったお言葉一つで根っこから枯れてる。イエス様はそれを見てどうして驚くんですか。あなた方も神を信じるなら Have faith in God、 そして山に向かって宣言するなら、山へ動けと命じるならその通りになります。口を広く開けるなら、神様は何と言いましたか。私はそれを満たそう。イエス様がそのようにおっしゃっておられます。またお開きにならなくて結構ですが、詩編の107編の2節でも、主にあがなわれた者は言いなさい、あがなわれた者は告白しなさい、言いなさい、このように詩編の参加が進めています。また今日もう一箇所ご一緒に開きたい御言葉があります。箴言の18章の21節です。旧約聖書1014ページ、箴言の18章の21節、箴言の18章の21節、1014ページ、箴言の18章の21節、箴言の18章の21節、1014ページ、箴言18章の21節、1014ページ、ご一緒に読みましょう。箴言18章21節3、はい。舌も生も死の力、ごめんなさい。死も、ごめんなさい。もう一度お願いします。3、はい。死も生も舌の力に支配される。舌を愛する者はその実りを喰らう。アーメン。死も生も舌の力にかかってる。これ英語の訳の方がわかりやすいんですが、Death and life are in the power of the tongue. Death and life, 死 and 命, and 命と命は power of the tongue. この舌の力に、皆さんのこの舌の力に命と死があるって言うんです。すごい言葉ですよね。皆さんのこの舌の口から発するこの舌に上ってくるこの言葉に死も命もかかってる。そのようにこの御言葉は私たちに教えています。これはまさに今私たちの戦いであります。愛する野口かな宣教師の前に死という現実が迫ってきている。死というものが置かれているこのような厳しい現実の中にあって、私たちはそれに対して私たちの舌の力にかかっている。私たちの口が何を告白するか、すごいことですし恐ろしいことですし、でもそれほどに私たちの口は神様が権威を与えてくださる、力を与えてくださる。神様はこれほどに私たちが語る言葉を祝福してくださるということです。皆さん、アーメンですか。皆さんの口から出る言葉を神様は呪いもするし祝福もしてください。死と生を分けるその現実で死ぬか生きるかというその戦いの中にあって、私たちの口が何を語るか、これを主は聞いておられる。祝福か呪いか、私たちは本当にこのことを思うとき口を守っていかなければなりません。知恵にそのような言葉がありますね。私の口の門戸に主を見張り置いてくださいと。口にいつも見張り置いて災いにならないように、命をもたらすことができるように。今日ですね、購読箇所を開きます。民数記の13章からご一緒に読みました。民数記13章の25節からの御言葉、とても有名な御言葉です。 この先ほど私たちの舌に死と生がかかっているというですね、その御言葉、箴言の御言葉を言いましたけれども、まさにこの民数記13章の出来事はその出来事でした。このイスラエルの民は力強い主の御手によってエジプトから救い出されました。神様の御業によってエジプトの力のから強い力から、奴隷の生活から神様の御力によって救い出されました。そして約束の地に向かって進んでいく、主が与えようとしておられる約束の地にモーセは十二部族の一人ずつを選ばれて、そして十二人を偵察に使わせていきました。そして十二人は同じものを見て、そして40日後帰ってきました。今私たちは40日の祈りの戦いをしておりますけれども、この40日をもって私たちは信仰を選び取っていくものでありたいと願います。神様からの幻を、約束の地を受け取っていくものでありたいと願います。12人同じものを見て40日を得て帰ってきました。どうだったでしょうか。10人はこのようにモーセに報告をしました。13章の27節、彼らはモーセに説明していった。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこには乳と蜜の流れるところでした。これがそこの果物です。素晴らしいところでした。しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれていました。素晴らしい土地でした。素晴らしい実りがそこにありました。しかし、でもそこにいる住民は強く、町は城壁に囲まれて、とてもその城壁を崩せるようではありませんでした。21節。しかし彼と一緒に行った者たちは反対し、いや、あの民に向かって登っていくのは不可能です。彼らは我々よりも強いと言い、イスラエルの人々の間に定説してきた土地について悪い情報を流した。我々が定説してきた土地はそこに住み着こうとする者を食い尽くすのような土地でした。我々が見た民は皆巨人でした。23節後半、我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。14節、共同体全体は声を上げて泣き叫び、民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒野で死ぬ方がよっぽどマシだった。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。妻子は奪われてしまうだろう。それくらいならエジプトに引き返した方がマシだった。夜通しこれを言い続けた。12人言った10人のうち素晴らしかった。でもできません。でもそこには問題があって、たくさん倒さなければならない敵がいて、とてもその敵と比べたら私はイナゴのように小さかった。彼らもきっとそういうふうに私たちを見たから、絶対に私たちは滅ぼされてしまう。私たちは行くことができない。なんと彼らは言いましたか。無理です、できません、そのように言った。それに対して他の2名、すなわちカレブとヨシアはどのようにして言ったか。皆さん、同じものを見てるんです。違うものを見たわけじゃないんです。同じものを見てきたんです。この時カレブはこう言いました。30節共に読みましょう。30節を共に読みましょう。3、はい。カレブは民を沈め、モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。アーメン。これは今日皆さんの信仰告白であることを願います。今目の前にどんな敵がいたとしても、動かすことができない山が私たちの目の前にあったとしても、とてもその問題から私を見たら小さいし、力がないし、とてもこの戦いをすることができない、とてももう無理です、お手上げです、そのような現実の中にあって、今日カレブは敵がいます、問題もたくさんあります、しかし断然、断然ですよ、 ちょっと登っていきましょうかじゃない。断然登っていくべきです。どうしてですか？同じもの見てるんです。でもカレブは断然登っていくべきです。必ず復活せます。なぜならば、このようにカレブとヨシュアは言います。下の14節の、ごめんなさい、14章の7節。イスラエルの人々の共同体全体に訴えた。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの血と蜜の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならない。どうしてカレブがこのようにして同じものを見ているけれども、そっちに引き込まれることなくこの宣言をすることができたか。なぜなら、主が我々と共におられる、恐れてはならない。彼らを、主が我々と共におられるから恐れてはならない。主が与えてくださると約束した土地なんだから、主が必ず与えてくださいます。だから断然登っていくべきです。必ず勝てます。そのようにカレブは告白をしました。この後、この10人の言葉、2人の言葉、この言葉において大きな違いがその後現れていきました。10人のこの信仰、不信仰を告白し、夜通しできませんと言った。私には無理です。何を言ってるか、主にもできませんと言ってるということです。主はおできになるとおっしゃってる、その土地を与えようとおっしゃってる。でも私たちができませんということは、主ができないと言ってる。主もできない。そのような不信仰、夜通し不平不満を言ったこの彼らに対して、神様はこのように言われました。14章の11節、この民はいつまで私を侮るのか。彼らの間で行った全ての印を無視し、いつまで私を信じないのか。14章22節、私の栄光、私がエジプトとアラノで行った印を見ながら、とたびも私を試み、私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはない。私をないがしろにする者は誰一人としてそれを見ることはない。27節、この悪い共同体はいつまで私に対して不平を言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う不平を十分聞いた。ご存知のように、この彼らの告白、不平不満は彼らをアラノで滅ぼしていきました。約束の地に彼らは入ることができませんでした。その不信仰の中で彼らは滅んでいきました。しかしカレブとヨシュア、信仰を告白し、断然登っていくべきです。必ず勝てます。恐れてはならない。主が我々と共にいてくださる。この信仰を告白したカレブとヨシュアは、24節、しかし私のしもべカレブは別の思いを持ち、私に従い通したので、私は彼が見てきた土地に連れて行く。彼の子孫はそれを継ぐ。アーメン。このカレブはご存知のように85歳まで生き、そして85歳の時に、今なお健やかですと、あなたの約束の通り祝福をくださいと、ますます私を働かせてくださいと、今朝この御言葉を準備しながら、このようにしてから宣教師にこの御言葉が成就していくことを確信します。癒しが与えられ、85歳までインドネシアの地でお働きください。今なお健やかです。その告白をきっと主がお聞きになることだと、そのように信じます。十人の者たちは現実を見、自分を守ろうとしました。自分の戦い放棄し、自分を今の現実、今これ以上困難になりたくない、 今の現実現状の中にとどまっていたい、そのような思いで住人は結果死をもたらしていきました。彼らの言った口先、この下の言葉が彼ら自身を滅びに向かわせていきました。しかしカレブとヨシュアはその現実を前にしても主により頼み、主が与えてくださる約束に固着し、断然登っていくべきです。必ず勝利します。必ず主がおできになります。その信仰の告白をもって命を得ました。昨日ヨリエ先生、シンガポール選挙のヨリエ先生が今このような現状の中にあって、バフテスト連盟が本当に中心的である宣教師を送り出すというこのスピリットを失ったら、バフテスト連盟がこの先どうなっていくのか心配です。その中心軸をずらしたら、今問題があるからといって守らなくちゃいけないといって、神様の御心をずらしていったら、バプテスト連盟のバプテストの宣教師を使わしていく世界宣教、この中心をずらしたら、まさに今日の御言葉の通り、それは命ではない死をもたらしていくことになるでしょう。そのように伊藤由里先生がおっしゃったことを、本当に深くその言葉をみんなで聞いたことを信じます。信じます本当に誰が聞こえたかな信じます。語られた御言は必ず真理が勝利していきます。必ず世界選挙は成就していきます。しかしそれゆえにメッセージを終わります。私たちも今このような大きな山の目の前、困難の目の前、死と生を分け合い、このような戦いの中に私たちがいます。しかしどうか私たちがこの時カレブのように断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。主はおできになります。このことを告白し、主だけを見上げて前進していくことができますようにと願います。今、世界宣教とリバイバルというこの教会に与えられた主の約束、契約、私たちはこの修行に入れられて、この大きな戦いの中にあって主の御業が起こされていく時です。主の大いなる御業が成就し前進していく時です。主は止まってはおられません。主は先立ち私たちを導いておられます。それイエス様が言われました。神を信じなさい。ご一緒に言いましょう。神を信じなさい。神を信じなさい。山に向かって山は動くと宣言しなさい。力強く宣言しなさい。山は動くと皆さん言いましょう。山は動く。山は動く。山を動く。アメン。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。愛するカナ宣教師、霊宣教師は源から完全に癒されます。アメンですか皆さん。アメン。野口カナ宣教師、霊宣教師は根っこから病が癒されます。そしてインドネシアの地に戻ります。宣教地に再び力に満たされて出かけていきます。野口宣教師ご家族は揃ってインドネシアの地に帰ります。そしてインドネシアの失われた魂、野口宣教師ご家族、霊宣教師は使えていきます。霊宣教師の良き助けで与えられます。必ず主が成就してくださいます。信じます。私たちは奇跡を信じます。主は奇跡を行うことがおできになります。宣言して新しい習慣も口を皆さん広く開けてください。主はそれを満たしてくださいます。今ある皆さんの現実も、本当に苦しい傷んでいる現実も倒れている現実も、主はおできになります。アメン。主は愛する者たちを癒すことができます。立ち上がらすことができます。神は光であり、神には暗闇が全くありません。それゆえにどんな暗闇をも主は光に照らされることがおできになります。主を感謝します。イエス様ありがとうございます。お祈りします。ご愛なる天皇お父様、心から皆を褒めたたえます。主を今朝御言葉を通して私たちにこの信仰の告白を与えてくださりありがとうございます。主をあなたを信じます。あなたにおできになります。断然登っていくべきです。必ず勝てます。主を私たちがこの一週間も日々日ごとに告白していく、この口の言葉を、舌の言葉を持って主を命の道を開いてください。イエス様、どうぞ愛する者たちを癒し、特 くり花宣教師、霊宣教師を癒してください。あなたの御心である大宣教命令が成就していくことを信じます。主よ、この新しい習慣において主が明確な御業を成してくださることを信じます。イエス様、あなたに期待します。あなたは奇跡を行うことがおできになります。山は動きます。主よ、どうぞこの口を、言葉を持って、どうぞ私たちが新しい習慣、教会に集い、朝に夕に口を大きく開いて祈ることができますように、主を求めて信仰宣言し続けることができますように、聖霊様、助けてください。主を、御心が成就されていくことを心から信じ、すべての栄光をあなたにお返しし、イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。